本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第13章53節から58節。聖書は後ろの方、新約聖書の28ページになります。イエスはこれらの例えを話し終えると、そこを立ち去り、ご自分の郷里に行って街道で人々を教え始められた。すると彼らは驚いて言った。この人はこんな知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろう。この人は大工の息子ではないか。母はマリアといい、弟たちはヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。妹たちも皆私たちと一緒にいるではないか。それならこの人はこれらのものを皆どこから得たのだろう。こうして彼らはイエスにつまずいた。しかしイエスは彼らに言われた。預言者が敬われないのは自分の郷里、家族の間だけです。そして彼らの不信仰のゆえに、そこでは多くの奇跡をなさらなかった。本日はこの箇所より、神の子の本質が見えるかと題してメッセージをお願いいたします。
ずっと、マタイの福音書を学んできました。これからもこの学びは続いていくわけでありますけれども、皆さんどう思われるでしょうか。イエス様は神の子であって、全能の神の力を帯びていらっしゃった。そのイエス様が伝道がうまくいかなかった時があったっていう話を聞いて、皆さんどう思われますか。イエス様でも伝統うまくいかないってことあるのかしら、何かの間違いなんじゃないっていうふうに思われますか。どうでしょうか。しかし聖書ははっきり言うんですね。イエス・キリストが伝道がうまくいかなかったところがあったというのです。イエス様でも伝道がうまくいかなかったところがあった。でそのことは今伝道に苦しむ多くの人たちにとって、伝道者牧師たちにとって、また教会の私たち一人一人にとっても、このことは、それはなぜであろうか、どういうことがそれの、障害と なり得るのかということを客観的に知っていく、そういう学びの場となると思います。今日のこの箇所、地図でちょっと確認しておきたいと思います。これイスラエルですね。イスラエル。ガリラヤ湖がここにあって、ギリギリ見えてませんけども、この地図の下に視界があります。で、ここがエルサレム。で、イエス様がいつもこのガリラヤ湖周辺で伝道してられた、その中心地はこのガリラヤ湖の北の、港町と、そのカペナウムであります。そしてイエスの、父母よ、ヨセフ・マリアが住んでいたのがこのナザレというところで、このナザレというのは20世紀になるまでですね、本当にその存在があったんだろうかということが、疑問視されるほど、小さな村であって、そして20世紀になってからですね、発見されたという、そういう小さな村で農業をやってたところだと言われます。イエス様はガリラヤ湖近辺で伝道して、特にカペナウムを中心に伝道なさって、そしてご自身の、 育ったナザレに行って安息日に街道で教えられたということですね。そうすると人々はどういうふうに反応したかというと、彼らはもう非常に驚いた。そしてこの人はこんな知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろう。この人は大工の息子ではないか。母マリアといい弟たちはヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。妹たちも皆私たちと一緒にいるではないか。それなのにこの人はこれらのものを皆どこから得たのだろうというふうに驚いたとあります。皆さん、このことを聖書の言葉を読んでですね、この大工というのにどういうようなイメージを持つでしょうか。この人は大工の息子じゃないかという言葉から、この言葉だけから考えるとですね、大工というのは当時貧しく低い、そういう社会的な地位にあったのかというふうに思いませんか。賛美歌にもありますよね。貧しく低き匠としてっていう歌ありますよね、賛美ね。ですが、実は大工というのはいろいろ調べてみますとね、また最近研究が増えてるんですけれども、大工というのは当時学問のある人であったと言われるのです。そして社会的に一定の地位を与えられて持っていて、いろいろな問題が生じた時に大工のところに相談に行こうと言われるほどの人が大工であったということなんです。でまた私にですね、いろいろと聖書の世界について教えてくれている手島裕郎さんという、裕郎博士ですけど、手島裕郎先生が私に、しょっちゅう言うには、ヨセフとマリアの家は絶対貧乏じゃなかったって言うんですね。少なくとも普通だったと言うんです。そのヨセフマリアを貧しい家庭にとして、そういうイメージを持ってきたのは、ここのところが、この箇所が、その理由となるんですけども、それは大工という言葉の誤解から生じているということであるのです。ちょっとナザレってどんなところかというのを写真でお見せしますね。これはこの間去年去年イスラエルに行った時に撮ってきた写真ですが、今ここにあるのがナザレの受胎告知教会といって、マリアが天使ガブリエルから神の御子を宿すと告げられた洞窟、ここがそうらしい。でその上に建てられたのが、受胎告知教会であります。これは聖ヨセフ教会といって、ヨセフの家がここにあったんじゃないかと言われるところ、全部じゃないかがつくんですよ。いいですか、全部じゃないかがつくんです。誰も証明できない。でこれがですね、イエスの家族が住んでいたかもしれないとされる洞窟跡になります。こういう石灰質のですね、洞窟が、たくさんある地帯であったということです。ですからそこに洞窟の入り口に庇を作って、柱を立てて庇を作って、そして扉を立ててというような生活をしていたようです。動物も入ってくるのでね、狐とか、結構その動物対策も大変であったというのが、当時の生活だったようです。でこれも別のナザレの洞窟の住居跡となっています。これがですね、当時の普通の家庭の住居であったということです。 でそのそばにですね6キロナザレの北西6キロのところにチポリという非常に大きな町がありました。これも、20世紀になってから発見された、遺跡であるんですけれども、ナザレから数キロの外来の州都であった。で繁栄劇場 とか行政府とかで石造りの高級住宅が立ち並ぶ、まあ、大都市だったというんですね。でローマ神話のモザイクの傑作がここにある。でイエスで私も、去年イスラエルに行ってそのガイドの人から話を聞いてびっくりしたんですけども、イエスと、まあ、イエスの父ヨセフはここで働いていたことは建築業者としてですねここで働いていたことはもうほぼ確実。そして、イエスもイエスの兄弟たちも少年の頃父ヨセフと一緒にここに来て働いていた、そのことはもうほぼ証拠はないけれどもほぼ確実、それ以外考えられないという、そういう話を聞きました。そして私も本当にそうなのかなと思ってですね、まあ、帰ってきてからいろいろ調べたらやはり同じように書いてあった。そしてさらに、まあ、私の若い時の友人で今テマサトラベルというイスラエルを中心とした旅行会社の経営をしている佐藤君というのがいるんですけども、その佐藤君に会ってチポリのことについて話を聞いたんですね。そしたらやはり佐藤君も父ヨセフがここで、まあ、彼はヘブライ大学で考古学の大学院まで行った人なんですけれども、で彼にそのチポリの話を聞いたらやはりヨセフがこのチポリで働いていたことほぼ確実、そして少年の頃のイエスとイエスの兄弟たちもここに来て働いていたことはほぼ間違いないと、その考古学者の彼が言っていました。でこれはチポリから、見たナザレです。近いんです。この距離ですから、ナザレからチポリに歩いてくるのは何でもない、まあ、6キロですから昔の人であれば1時間ちょっとで歩いてくることができる、そういう距離にあったのが、ナザレだったんですね。まあ、これは一緒に旅に行った人たちが前に写ってるんですけども、非常に立派な石畳の道路があって、でこの橋にはですねずっとモザイクがモザイクの跡がありました。ヘロデ・アンティパスっていうとですね洗礼者ヨハネの首をはねたのがヘロデ・アンティパスでありますけれども、そのヘロデ・アンティパスによって紀元前6年頃から建造された。つまりヘロデ・アンティパスの父のヘロデ大王が死んだ後ぐらいからですねこのチポリの建造が始まっているわけです。ですからヨセフがですねそのナザレに家族を連れて帰ったっていうのはここに仕事があったということも関係があるかもしれない、まあ、そのようなことまで考えることができるわけです。これは高級住宅地の跡ですね。道はほとんどモザイクで埋め尽くされている非常に贅沢な街であります。これヴィーナスのモザイクなんですけど、イスラエルってイスラエルの立法に偶像を作ってはいけないというのがありますよね。あるんですね、偶像を作ってはいけないというのがある。だからイスラエルの住居であったりヘロデ大王が作った建物の中の、模様も全部幾何学模様なんです。ところがこのチポリにはこのヴィーナスですから、これは ギリシャ神話では、ヴィーナスですね。ね、このようなその神話のモザイクがあるということがイスラエルの中にあってはもう、ある意味とんでもないこと、ここが偶像崇拝の地であったということになるわけです。これバッカスです。これどういうところかというと、バッカスがですね、ブドウ酒飲みすぎて今これ吐いてるところだという、そういうところらしいんですね。こういうものがヨセフが働き、またイエスとその兄弟たちも働いていたツポリにあったということなんです。で、それが歴史的なこととし、それを歴史的な背景としてこの箇所を読むと、また違った読み方、これまでキリスト教徒たちが普通に、あ、大工っていうのは蔑まれた、職業だったんだというふうに思われる、それとはまた全然違う聖書の世界というのが出てくる、浮かび上がってくるということになります。これは半円劇場ですね。非常に立派なものです。向こうに見えるのはあんまり関係ないんですけど、十字軍時代に建てられた要塞跡で、さっきのヴィーナスとかバッカスのモザイクの、床ですねは、この要塞跡の地下にある紀元前のところから出てきたということです。で、ナザレの人々は一般に農業に従事していた、していました。で、一方イエスの父ヨセフはツポリで大工として建築業務に従事していた。で、少年イエスと兄弟たちも共にそこで働いた。これはほぼ確実であろうと言われる。で、ツポリは異教の芸術、偶像のある町であった。そういう中でイエスは少年時代を過ごしたということなんですね。このことからイエス様がローマの百人隊長に対して柔軟な対応をなさる。あ、じゃああなたの、そのあなたのしもべが病気なんだったら、私があなたの家に行って癒してあげようというようなことを、普通に言うことができた。つまり異邦人と交わることによって汚れるというような考えというのはイエス様自身も小さい時から持ってらっしゃらなかった。その内的な清さ、内的なその宗教的な汚れというのは内側から出てくるものなのであって、異邦人と偶像崇拝をする異邦人と付き合うことによって、もたらされるものではないということはイエス様は小さい時から経験的にそれを経験しておられた、分かっておられたということが、こういうことからも分かる。また主税人や罪人と呼ばれる人たちへの偏見のない愛というのも、イエス様がツポリに出入りしていたというところから培われていったということが考えられるわけです。イエス様はツポリでの労働体験によって、パリサイ主義とは一線を画する福音についての施策を深めていかれたんじゃないか。それがイエス様の少年時代の背景にあるのではないかと思われるわけです。一方ですね、農業に従事していたナザレの人々にとって、イエスとその父ヨセフは異教の町ツポリに行ってその生活のための金を得ていた、そういうふうに理解されている、受け止められているわけです。言うならば、そのイスラエルの宗教指導者とはもう程遠い存在、もう異教の町に行って偶像崇拝が行われている町に行って金稼いでたのがヨセフとその家族、もうイスラエルの宗教と関係ないでしょうというような、そういうような見方をされていたということは想像に難くないと思います。だからこの人はこんな知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろう、 この人は大工の息子ではないか。母はマリアといい、弟たちはヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。妹たちも皆私たちと一緒にいるじゃないか。それならこの人はこれらのものをどこから手に、どこから得たのか。先ほども言ったように、大工というのは癒しめられた貧しい職業ではありませんでした。学のある者としての社会的な地位があったと言います。です。そうするとこの人は大工の息子じゃないかというその言葉は、この人はチポルで建築業務に従事してたその息子なんじゃないかというふうに言ったと理解することができるわけです。さあ皆さん、ここでですね、ちょっと考えていただきたい。イエスのこの知恵と奇跡を行う力はどこから来たんでしょうか。一番簡単な答えはね、それはイエス様は神の子だから当然というふうに考える。それはそうかもしれないけど、そういうふうに言ってしまったら思考停止状態に陥ります。思考停止状態になる。神様は、ね、イエス様は神様なんだから僕たちとは違う、だからイエス様はこういう力を持ってたというふうに言ってしまったら、私たちは完全に思考停止状態に陥ってしまう。そして聖書から何も学ぶことができないということになります。イエス様の力は聖霊から来てたのです。イエス様はヨルダン川でバプテスマのヨハネからバプテスマを受けて、自らが上がられた時に聖霊が鳩のように自分の上に下ってくるのをご覧になった。イエス様はそこで本当に聖霊に満たされた。イエス様のこの知恵と力を行う力、奇跡を行う力は聖霊によるのでものであったということを聖書ははっきりと言っています。ナザレの人々は主イエスの中に満ち満ちていた聖霊を見ることができなかったのです。若い時にチポリで働いていたという外面からしか主イエスを判断することができなかった。そのことについてイエス様は言われます。預言者が敬われないのは自分の郷里家族の間だけですと。そして彼らの不信仰の故にそこでは多くの奇跡をなさらなかったとあります。イエス様も伝道がうまくいかなかった。それは彼らの不信仰の家であった。それはイエスの外面からしか判断できなかった。過去どういうことをやっていたのか、どういうところで働いていたのか、金を得ていたのか、そういうことからしかイエスを判断できなかった。それゆえに奇跡を行うことはできなかったと聖書は言うのです。これは非常に重要なことです。期待し信じる心がないところ、神の力も働かない。聖書はこのように私たちに語りかけます。私たちは本当に信じるものになりたいなと思うのです。期待するものになりたい。今私さっき直樹君が武勇伝とかって言ってくれましたけど、全然武勇伝じゃなくてですね、この後も失敗と苦しみの、連続で皆さんにやきもきさせるのが続くんですけれども、今私こうやって生きてますから、生きて無事に戻ってきたんだろうなって皆さん分かるから安心して読めてるのかもしれませんけれども、この後2回目にですね、1回目は大失敗で、また2回目導かれていくことになるんですけれども、2回目は本当に多くの癒しの技が行われ、奇跡が行われるようなそういう伝道を導かれました。それは本当に私の力ではなくて 信じる彼らの信仰に応えたイエス・キリストのお働きでありました。まあ、ある意味ね、彼らが文明社会に生きていないから、だから本当に信じる力が強くて、イエス・キリストの力を本当に引き出すことができたのかもしれないとも思いますけれども、私はこのことについて、日本に帰ってきてから、まあ、ある教会で、まあ、話をした。そうすると、まあ、そういう未開地化地域ではね、そういうことがよく起こるんですよ。まあ、日本で起こらないですけどね、まあ、未開地域で起こっても別に不思議はないですって言って軽く流されちゃった。皆さんそれどう思いますか？それはやっぱり違うだろうと思うんですね。なぜ彼らは信じることができるのに我々は信じることができないのか。それはやはり重要なことであろうと思います。それはまた私たち自身が、私たちの中に生きておられる、私たちの中に住んでおられる聖霊をどれほど、その聖霊にどれほど信頼するかということにも結びつくことであると思います。私たち自身も自分の生育歴であったり、犯してしまった罪や失敗によって自分の中に住んでくださっている聖霊の力を過小評価してしまっているんじゃないかと私は思います。私自身そうです。私自身がそうです。私はこういう失敗をした、私はこういうような性格を持っている、私はこういうような弱いところがある。しかし私がどんなに弱くても、どんなに問題があっても、どんな失敗をしたとしても、私の中に、そしてお一人お一人の中に住んでいらっしゃる聖霊はそのことによって弱まることはないということを私たちは知らなければなりません。コリントビテの手紙の第1の3章16節にこのように言われています。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですかと、パウロは問いかけています。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。確かに私は汚れているでしょう、問題があるでしょう。しかしこの中に住んでおられる神の御霊、その尊さ、その清さ、その偉大さ、それは私の問題によって低められることはないのです。あなたの問題によってあなたの中に住んでおられる聖霊の質が下がることはないのです。また私たちは、主イエスは私たちの中に宿るご自身の御霊がこの日本という社会の中で正しく認識されていないということもご存知でいらっしゃると思います。私たちがそういう中でキリスト者として癒しめられ、また思い切って祈ることができない状況の中に置かれているということもイエス様はご存知だと思います。イエス様ご自身がそれを経験なさったからです。ナザレでそれをイエス様は経験なさいました。イエス様はそういう私たちの思いを知り、また苦しみを知り、必ず励ましてくださるでしょう。聖書は言います。誰でも聖霊によらなければイエスは主であると告白することはできないと言います。しかしさらに聖書は言います。私たちのうちに注がれる聖霊によって神は ご自身の愛を明らかにしておられると聖書は言います。どうか皆さん、ご自分の中にイエス様が聖霊を注いで、そして私たちの常識では計り知ることができない神様の技をお一人お一人を通してイエス様が行おうとしておられるということを私たちは知り、思い切って祈っていこうではありませんか。ただね、こういう祈りっていうのは人生に一度だけでもいいんですよ。人生に一度だけでもいいんです。その毎日毎日5分おきにね祈ってたら持ちません。持たないというか、そういうようなものじゃないんです。本当に人生にただ一度でもいい、神様、この危機の中にあなたが切り込んできて、どうぞ救ってくださいという祈り、人生に一度だけでもそれを経験するときに私たちの目は大きく開かれます。そして小さなさまざまな困難の中にあって、神様がこれを乗り切らせてくださる、共にいてくださるということを確信しながら歩んでいくことができます。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたの尊い皆を心から褒めたたえます。今日も聖書の言葉を通して私たちに語りかけてくださったことを感謝いたします。罪の記憶やいろいろな社会状況、環境の中において私たちの心は弱り、私たちの中に住んでおられるあなたご自身がどんなに偉大な方であるのかということを私たちは分からなくなってしまうことがあります。主イエス様、そんな時どうぞ御霊を注いでください。そして私たちを励まし、目に見える状況によってではなく、うちに住んでおられるあなたの御霊によって思い切って祈っていくことができるように助けてください。弱っている人のために祈ることができるように、恐れがあるときに思い切ってあなたに助けを求めることができるように、また愛がないときに思い切ってあなた愛を求めて愛を注いでいくことができるように助けてください。今日本のこの国、コロナの難しい状況があります。また政治もこれから変わっていきます。その中にあって私たちが本当に知らなければならないこと、大切にしなければならないこと、あなたの愛を受け、あなたの愛に生きるということを私たちが自分の存在をかけて行っていくことができるように助けてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。
アーメン。